皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。
こんにちは。専門家のトロイです。今週も最新の技術動向をお伝えします。
トロイさん、今週も全固体電池のニュースが非常に活発ですね。どんな全体像が見えてきましたか？
はい、スージーさん。今週は、全固体電池技術が研究開発の段階から、いよいよ実用化、そして量産化へと大きく舵を切っている様子が鮮明になりました。特に、主要自動車メーカーやバッテリーメーカーが具体的な量産目標や車両への統合計画を発表し、基礎研究の分野でも長年の課題であったデンドライト問題の解決に向けた画期的な発見が相次いでいます。
なるほど。まさに、夢のバッテリーが現実のものになろうとしている過渡期というわけですね。
ええ。それに加えて、中国が国家戦略として全固体電池の開発を強力に推進し、明確な国家基準を設けている点も注目すべき動向です。
それは興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。今週最初のニュースは、トヨタ自動車に関する特許の話題ですね。全固体電池の特許で圧倒的な優位性を持っているという報告がありました。具体的にどのような状況ですか？トロイさん。
はい、スージーさん。パッドスナップの分析によると、2026年の全固体電池特許分野で、トヨタ自動車が3511件もの特許ファミリーを保有し、圧倒的なリードを維持していることが明らかになりました。電解質セルシステムと電極活物質の両方で強みを見せています。
3511件とはすごい数ですね。このトヨタの特許優位性は、業界全体にとってどのような意味を持つのでしょうか？
これは、次世代電池の商業化に向けた各社の戦略的ポジショニングを示しています。トヨタのような自動車メーカーが、材料からシステムまで深く関与している点が注目されます。LG エナジーソリューションやサムスン SDI といった大手バッテリーメーカーも活発に特許出願を行い、競争が激化していますね。
なるほど。競争が激しくなる中で、トヨタの動きや今後の見通しは？
今後、技術標準化や量産技術確立において、特許ポートフォリオが企業の競争力を決定する重要な要素となるでしょう。トヨタの広範囲な特許網は、サプライチェーン構築や他社との提携戦略においても有利に働き、業界全体の技術ロードマップに大きな影響を与えることが予想されます。
材料からシステム全体まで、トヨタの強い意志を感じますね。続いてのニュースは、実際に全固体電池を搭載した車両の話題ですね。BMW がソリッドパワー製のセルを搭載したテスト車両の運用を開始したと。
はい、スージーさん。全固体電池技術がデモンストレーション段階から商業フリートへの導入に向け加速しています。BMW は2025年5月にソリッドパワーから供給された大型全固体セルを搭載した i7 テスト車両の運用を開始しました。
テスト車両が実際に走っているんですね。この動きは、業界にとってどんな意味があるんでしょうか？
これは全固体電池が、夢の技術から現実の商業製品へと移行しつつあることを明確に示しています。サムスン SDI も2027年後半に、ソリッドスタック全固体電池の量産を目指し、900ワットアワーパーリットルという高いエネルギー密度目標を掲げています。
量産目標も出てきたとなると、企業の動きや見通しも気になりますね。
ええ。主要メーカーが具体的な目標を掲げることで、サプライチェーンの確立、製造技術の進化、コスト削減への圧力がさらに高まるでしょう。しかし、界面抵抗やデンドライト制御、製造スケールといった課題は依然として残されており、これらをどう克服するかが焦点です。
実用化への大きな一歩ですが、まだ課題も残されているということですね。次の話題に行きましょう。トロイさん。全固体電池の長年の課題であったリチウムデンドライト問題について、大きなブレイクスルーがあったと聞きました。
はい、スージーさん。マックス・プランク持続可能材料研究所のチームが、リチウムデンドライトによる固体電解質の破壊メカニズムを特定し、ネイチャー誌に発表しました。デンドライト内部に蓄積される静水圧応力が主因であることを解明したんです。
静水圧応力ですか？これは業界にとってどんなインパクトがありますか？
この発見は、デンドライト問題への効果的な対策を設計するための基盤を提供し、 全固体電池の商業化への道を大きく開くものです。デンドライト自体の成長挙動と内部応力の重要性を示した点が画期的です。
なるほど。今後の研究や企業活動にはどのような影響が出てくるでしょうか。
研究チームはすでにより頑丈なセラミック電解質の開発や亀裂電波経路変更、保護コーティング適用など具体的な軽減策を検討し始めています。この知見をもとにより効果的なデンドライト抑制戦略を考案できるようになるでしょう。
根元原因の解明が技術革新を加速させるということですね。続いては驚くべき充電速度と長寿命を実現する新しい材料開発のニュースですね。
はい、スージーさん。 ACS 論文でリチウム、アルミニウム、ケイ素、亜鉛合金アノードが開発されました。この合金アノードは多層電子イオンとも電動ネットワークを介して超高速充電を可能にし、なんと72秒で 50C という超急速充放電を実現しました。
72秒ですか？それは本当に驚異的な速さですね。この技術は業界にどのような影響を与えますか？
これは電気自動車の航続距離と充電時間に対する課題を解決するブレイクスルーです。デンドライト成長の抑制と界面安定性の改善にも貢献し、全固体電池の実用化を大きく前進させるでしょう。
長寿命も実現したということですが、今後の見通しは？
A、2050サイクル後も 80% の容量を維持するという優れた耐久性も示しています。この技術は EV 充電体験を劇的に変革し、今後は製造コスト最適化と大規模生産プロセスの確立が商用化加速の次のステップとなるでしょう。
まさに次世代の EV に不可欠な技術になりそうですね。次はどんなトピックでしょうか。中国からのニュースが注目されていますね。
はい、中国では2026年7月1日に全固体電池に関する新しい国家基準が施行されました。120度 C で6時間の真空試験後に液体電解質の質量が 5% 未満の自動車用セルを全固体電池と定義するものです。
具体的な基準が設けられたんですね。これは業界にどのようなインパクトをもたらすのでしょうか。
この規制施行を受け、ドクテックスは天津にギガワットアワー規模の工場を稼働させ、350ワットアワーパーキログラムの認定全固体セルを生産展開しています。トンプー汽車も酸化物ポリマーハイブリッドセルを2026年下半期に EV 統合へ進めており、中国が全固体電池の商業化で世界をリードしていることを示しています。
中国企業の具体的な動きが活発ですね。今後の見通しは？
この新しい国家標準は市場の混乱を防ぎ、健全な技術開発競争を促進する強い意思を示しています。これにより EV の性能と安全性の基準がさらに向上し、市場での競争が激化するでしょう。
全固体電池の定義が明確になったことで、より信頼性の高い製品が期待できそうですね。続いては再びトヨタ自動車の話題です。 EV の寿命を40年に刷新するという非常に野心的な目標を掲げていると聞きましたが、本当ですか？
はい、スージーさん。トヨタは開発中の全固体電池が最大40年間持続する可能性があり、電気自動車の製造、所有概念を根本から変革すると主張しています。これは現在のリチウムイオン電池の一般常識を覆す、画期的な耐久性向上を示唆するものです。
40年とは、想像をはるかに超える寿命ですね。これが実現すれば、業界にとってどんな意味があるのでしょうか。
EV の持続可能性と経済性を大幅に向上させ、ユーザーエクスペリエンスを革新する可能性を秘めています。トヨタは8000から1万サイクル超の重放電サイクル寿命と航続距離 1000km を目標としています。
これほどの目標達成に向けて、企業の動きや見通しは？
硫化物、酸化物、またはポリマーベースの固体電解質を用いることで、エネルギー密度向上、安全性、急速充電能力の実現を目指していますが、量産化における材料の脆さ、製造の複雑さ、高コストが依然として大きな課題です。トヨタはパートナー企業との連携を通じてこれらの課題克服に注力しています。
長い目で見て、EV の在り方自体を変える可能性を秘めた技術開発ですね。次はどんなニュースですか？全固体電池の開発がいよいよ製造や実用化の段階へ移行しているという話題ですね。
そうですね、 スージーさん、2026年の全固体電池開発は、研究室でのブレイクスルーから、より実用的で製造に焦点を当てた段階へと移行しています。業界は現在、パイロット生産ラインの構築、自動車開発プログラムへの統合、そして車両実装工試験に注力しています。
研究室を飛び出して、実際の製品へと向かっているのですね。この動きは、業界トレンドにどのようなインパクトがありますか？
はい。特にクオンタムスケープとホンダが2026年6月18日に共同研究契約を発表し、全固体リチウム金属バッテリープラットフォームと製造プロセスの進歩を目指して連携を強化している点が象徴的です。大手自動車メーカーと技術企業の提携は、技術の実用化を加速させる上で不可欠な要素となります。
企業の連携も深まっているんですね。今後の見通しは？
製造コストの削減、生産効率の向上、信頼性の高いバッテリーパック設計の確立が進むことが期待されます。これにより、全固体電池を搭載した EV が市場に本格的に登場し、消費者に新たな選択肢を提供するとともに、持続可能なモビリティ社会の実現に大きく貢献するでしょう。
自動車メーカーとバッテリーメーカーの強力な連携が、実用化を早める鍵となりそうですね。最後は、最先端の分析技術に関するニュースですね。全固体電池内部のリチウム移動をリアルタイムで追跡することに成功したと聞きました。
はい、スージーさん。フランスのインスティチュート・ローエランジュバンで実施された中性子解説実験により、動作中の厚膜全固体電池内部におけるリチウムイオンの挙動が、史上初めてリアルタイムで詳細に追跡されました。
これは非常に基礎的な研究ですが、業界にとってどのような意味がありますか？
この画期的な研究は、電極設計、固体電解質におけるイオン伝導性、そして様々な動作条件が、バッテリー内部の電気化学反応の均一性にどう影響するかについて、明確な全体像を提供します。デンドライト形成メカニズムの解明にも大きく貢献するものです。
そのような基礎的な知見が、今後の技術開発にどうつながっていくのでしょうか。
得られた洞察は、将来の全固体電池のよりスマートな設計の指針となる可能性があり、バッテリーの性能と信頼性向上に不可欠な基礎データを提供します。電極材料の選択や固体電解質の組成と微細構造を最適化することで、高エネルギー密度で長寿命な全固体電池の開発が加速されると期待されます。
最先端の分析技術が、未来のバッテリー開発の基礎を支えているのですね。
今週のニュース全体を通してみると、全固体電池技術は研究開発の最終段階から、いよいよ本格的な商業化と市場投入フェーズへと移行していることが強く感じられます。特に、デンドライト問題のような長年の技術的課題が基礎科学レベルで解明され、その解決策が具体的に提示されてきている点は非常に重要です。
そうですね。同時に、主要な自動車メーカーやバッテリーメーカーが具体的な量産目標や、実際の車両への搭載計画を次々に発表していることも、期待感を高めます。中国が国家戦略として明確な基準を設け、大規模な投資を行っている動きも、この技術の普及を大きく後押ししそうです。
ええ、まだ製造コストや大規模生産といった課題は残されていますが、技術的なブレイクスルーと産業界の積極的な取り組みが相まって、2020年代後半から2030年代にかけて、全固体電池が電気自動車の航続距離や安全性を飛躍的に向上させ、私たちのモビリティ体験を根本から変革する日はそう遠くないと予想されます。
持続可能な社会の実現に向けて、全固体電池が本当に大きな役割を果たすことになるのですね。トロイさん、今週も大変興味深いお話をありがとうございました。
こちらこそ、スージーさん、ありがとうございました。
全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。